愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、今日はね、特にテーマもなくだらだら話していこうと思うんですけども、
はい、
なんかね、どうしても太陽が話したい話があるらしくて。
はい
はい、なんすか。
どうせ死ぬ3人。
はい、来たね。
はあ、
のおじさんについて考えよう。
はいはいはい、
この話題がありましたよね、前。
あれよね、どうせ死ぬ3人っち、この間高谷くんがゲストに出たやつよね。
いやいや、その自分も出ちゃうのに、なんで俺が出たやつ
に。あ、やっぱこう、やっぱ一番今多分ポッドキャスト業界で一番ホットな話題じゃん。
どこだマジで。
あのヌニンに、いや、どうせ死ぬ3人、略してヌニンね。でうちのね、サッカーやってもらってるイムが喋、ってる、あのどうせ死ぬ3人になんと、あの青柳高也がゲスト出演したっつうのは、
いや、
うん、多分同時に20人ぐらいから連絡来たんやから。
誰がなんそれマジで。誰が連絡してきよその20人。そ、冷やかしやろ、もうどう考えて もうい
ろんな業界の
ポッドキャスト業界一そんなに熱くなっちゃう。
いや、もうすごいよ、うん、本当に
炎上しちゃったよ。
俺はちょっとね、前回も言ったけど、やっぱもうヌニンヌニンち呼ばれるやろ、みんな、あのラジオのことをみんなヌニヌニンち呼びようやろ、
うん、
俺だけはあれ死人ち呼びようきね、俺。死人死人ち呼びようきね。
確かにそれでもいい。
いや、あれね、でもね、ちょっと前回のゲストで、呼んでいただいてっていう話した時に、やっぱりだいぶやばかったっていう、その部分はきっと皆さんに伝わったやろけど、うんうん、本当にやばいのはこの後なんよ。今まだ前半部分しか出てないきね。
うん、あれな、2本撮りというか、2本に分かれて
る。そう、2本になっちゃうよ。
で、前半は、言うたら軽いフリートークからの3人からの相談みたいな感じだったよね。
そうそうそう、みたいなやつやん。
青柳高也に相談しようみたいな、うん、それぞれ。
そうやろ。きょうちゃん、こっからは、地獄の企画、エピソードトーク祭り。
はいはいはいはい。
もう、これが。
超楽しみやわ。
これですよ、本当に。本当に。
そう、いや、太陽聞いてないよね、まだ。
それまだ聞けてないんですよね。
そう、ちょうどね、昨日配信されたき。
ああ、はいはい、まさにね。
俺も、そう、ギリギリ聞けたんやけど、この収録に間に合うぐらいやったんやけど。
いや、やっぱ
すごいわ。高谷くんは。すごかった。
楽しみやな。
もうその、やっぱ、振る舞いが完璧やったね。
いや。どっちね。
本当に。もう3人が全くテンション上がらんやん。
やろあれすごいよね。
びっくりしたわ。びっくりした。
マジでテンション上がらんしね。なんか、上水とか俺のこと無視しちょんかなって思ったっけ、俺。最初から。
そう。
ゲストで呼んで。
で、なんかこう、上水勇気からの質問がさ、どうやったら人に興味が持てますかねみたいな感じだったやん。なんか、初対面とか、人となんか、少人数で話した時に、あんまり会話が続かないみたいな。で、やっぱり、会話続かない時って結局、その人に興味が持ててない時なんですよ、つって言ったよね。バリバリ高谷くんに興味持っててねえやん。
とんでもないやつよね、マジで。マジでとんでもねえなと思ったわ、本当に。
いや、面白かったな。
楽しみ。
まあ、でも、さばき方がすごかったわ。あの、3人のテンションを、全部自分でボール投げて跳ね返ったものをまた打ち返すみたいな、高谷くんが。
いや、
もう、ほら、あの3人っちもう壁やん。壁やきさ、その。
いや、マジでそうやきね。
ポンと投げて、帰ってきたのをまた自分で打って、みたいな。うん、いや、全部しよったっ。
全部、いやいや、もう、正直、そんなつもりなかったんやけど、ただただ俺が喋らんかったらシーンチなる気不安なんよマジで。3人もおるのに本当に、それだけ、本当にそれだけ。
これ、いや、だからこれ、あ、太陽、俺が出た回は聞いたんかね。
いや、聞いてない。
あ、聞いてないよね。まあ、だけね、全然違うよ雰囲気が。俺が出た回と高井くん出た回全く違くて、高井くんはもう青柳高谷のまんま出ちゃうよ、なんというか。
なるほどね。
はい、どうもーみたいな感じで出て、いや、これどうなっちゃうみたいな振る舞いしようよね。
なるほど。
うん、でも、俺の時は、はい、どうも、樋口でーす。いやー、まあねー。みたいな。
そうだよね。
導入なんやけど。
どうせ死ぬ3人に合わせにいっちゃうよね。
あ、そう、もう完全に合わせにい
っちゃう。完全にそうよね、きょんちゃんの場合は。
うん。で、それも、でも言っちゃうと、そんな感じで行きましょうっちゅう、の打ち合わせしちょったよね、ちょっと。
あ、そういうこと。
なんかもう、ゲストでーすみたいな感じじゃなくて、最初から4人で話しよったっけ、この番組。ぐらいの、ノリで始めましょう、みたいになって、あ、了解了解、みたいな感じでやったき、そうなったんやけど。 だからこの辺もなんかこう俺と高井くんのゲストに呼ばれた時の振る舞いの違いというか、
だけやっぱきょんちゃんはその辺がたけちゃんやけど、やっぱチューニングがね得意やん。
するね。
正直、うん、
相当する多分。
いろいろ多分関わっちゃう人も多いやろうし、この音声コンテンツで。
うん、
そこのチューニング合わすのがやっぱすげえなと思った。俺よくよく考えたらやっぱ完全人間ランドもそう、うん、この愛の楽曲工房もそうやけど、うん、ずっと青柳高也しかやってないわけよ。
そうね、
ん。あんなんに呼ばれても、うん、俺は青柳高也のまんまやけど周りは新庄みたいな。死んでいる3人、死んでいる3人がいたりとか。そう。
うん、
ね。そうなの。こっちおるときは生きた2人とやって、向こう行ったときは死んだ3人とやってみたいな。ね、でも俺はずっと青柳高也みたいな状態やき。で、怖いよね。正直、きょんちゃんとかも言いよったけど、あの感じで行くの。
あ、そうね。
ね。
だから、チューニングが合ってない状態でスタートするやき。
そういえば、あの、三重県の仕事でもさ、
う
ん、夢みねむさんの。
そうそうそう。
あの時でも多分同じ理屈なよね。
そうそうな
の。青柳高也のまま一丁き
一ったき、もうリテイクがエグかったもんね
最初のチューニングが ね、
うん、もう
そんなノリじゃないんでみたいなやつね、うん、
自己紹介からはい一回止めますみたいになるみたいなちょっと違いますみたいな、
うん、そうね。まあだからその時は悪い例やったやけど、うん、多分今今回のヌニに関しては逆に高井くんが引っ張り上げちゃう感じがあったき、その
ああそれを
まあだから一応言ったんよね。だって俺やったらあんな引っ張り上げ方をせんもん絶対
言うとき、それは技術だなんだじゃない、でもただのギャンブルというかね。
そうねなんかギャンブルと思うな。まあでも面白かったわ、相当面白かった。
これはちょっとぜひね、せっかくなんで皆さんに聞いてもらって、うん、前半部分だけ ね、
ですね、
聞いても
らって、ね、後編も楽しみやけどね。
うん、うん、
なんやけど、
はい、
今日話したいのは、うん、もう本当このエピソードについて話したいの。太陽はおじさんについて考えよう。
そうですね、そうですね、
うん、ナンバー57かな、
うん、
え、またなんで思うところあった。
いや、これについて、
うん、
やっぱりあのこの意見がいいとか悪いとかじゃなくて、
うん、
やっぱりポッドキャストっていいなって思ったんですけど、
お
3人の話を聞いて自分の中でやっと初めて新しく生まれてくる発見があるというか。
はいはい、いいね。
そうそうそう、おじさんについてあんまり考えてなかったけど、
はい、
うん、やっぱおじさんについて考えましたよね。
考えたよね、
うん、
冒頭からいきなり面白くて、あれ、
うん、
確かイムがおじさんというテーマを出したよね。
出したね、
うん、ただそれ自分をおじさんだと思ってますかっていう問いに対してムロさんがいきなり確信ついたよ、
うん、
うん、
自分をおじさんだと思わなければならないと思っているって言って、
うんうんうん、
すげえなと思った、ね、まず、
うん、
一発目、
うん、
まさにそれやんちゅう
そうね。
僕も印象的でしたね。
言ったよね、今もうここで終わってもいいんですけどみたいなぐらい言ったもんね。そうそうそう、
いやだから多分本人はね、おじさんかどうかとかいうカテゴライズをしてないよね、自分目線で自分を見た時 に、
う
ん、
そうね、確かに。
だってずっと連続視聴期、
うん、
何歳の誕生日からおじさんになります肩書きみたいなものはないきさ、
うんうん、
俺からしたら何やったら22、3歳ぐらいからずっと連続視聴期さ、
うん
う
ん、
もう止まっちゃうよねそこで俺。
そうね、
うん、
やけど社会の評価はどんどん変わっていくわけで、評価、うん、認識、うん、変わっていく中で、うんうん、あそこっちずれたらまずいことになるよなっつうのがあの一言で全部言い表しちゃうよね。
うん、うん、
確かにね。
というのから始まり
始まり、
まああとなんか、うん、話した話をざっと概要言った方がいいかな、多分聞いてない人もいると思うんで、
う
ん、
そうね、
あのまあ、男性優位な社会を作ったのはおじさんですみたいな、
うん、
なんかそういう認識ありますよねみたいな、
うん、
ただムロさんが言ったのがそのおじさんってもうちょっと解像度高く認識しましょうよと、
うん、
いわゆる年齢でいうところのおじさん、何歳だからおじさん、うん、見た目がどうだからっていうおじさんと、うん、おじさん的なもの、
そう、ね、
おじさん的な振る舞いをするという意味でのおじさんっていうのがあると、
うん、
でおそらく疎まれがちなおじさんっていうのはその後者の方で、
うん、
例えば価値観とか振る舞いとかあと無神経さみたいなものがおじさん的である人がちょっと、うん、あのおじさんはっていう風に疎まれるような対象としてあるよねと、
うんうんうんうん、
ここも面白いよね。
そうですね、
だって生きちょったらおじさんになっていくわけやん、その年齢的に、
うんうんうん、
でもおじさん的な振る舞いはしなければいいもんね、
うんうん、
選択できるというか、
うん
うんうん、だからここはコントロールできるっていうところで、でおそらく疎まれるのは後者なので、
はいはい、
そっちに対してこう、まあ、どう付き合っていくかを考えましょうみたいな話 ったりとか、ね、
うんうん
うん、まああとはフェミニズムの文脈でもあったね、
うん、
話があって、
うん、
まあいわゆるその男性的って言われてるものってホモソーシャルってよく言われてるけど、これは同質的っていう意味で本来、
うんうん、
ホモソーシャルイコール男性的ではないですよっていうところから、
うん、
あとは男たちっていうものが序列を使って付け合っているという集団の中にいると、いわゆるヒエラルキー構造の中にいる、要はどっちの方が強え弱え、
うん、
年収が高え低い、
うん、
パワーがあるない頭がいい悪い運動できるできないみたいな、
うん、
序列関係の中でヒエラルキー構造になっていると、
うん、
そこに価値をつけたりとかお金とか食料などを分配するっていう対象が実は女性だったと、
うん、
っていう風に使われていたと、女性というものがね、
うんうん、
だから女性というものはそのヒエラルキー構造の中にいないと、
うん、
でいないからこそ外側から価値づけができるっていうのが話だったよね、
うん
うんうん、いやこれもかなり面白いよね、
うんうん、
だって力関係の中にいる人が、
うん、
その分配の対象やったり、
うん、
価値づけの対象にならんもんね、
うん、
なかなか
確かに確
かに審査員になるってことよね、
うん、あそうそうそうそう、
うん、
だって M1 に出ちゃう人が自分たちで審査しよったらおかしいもんね、
おかしいね、
うん
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 うん、まあ、みたいなことになるから、でこれのヒエラルキー構造の中に組み込まれていることがおじさんが辛いんじゃないかっていう話よね、
うん、
だから実はそこって選べると、ヒエラルキー構造の中にいないっていうことを選べるんやけど、
うん、
もう生まれてからずっとそういうものとして生きているから、
うん、
選択権がないまんまずっとそのヒエラルキー構造の中にいるから、例えば何かしらのタイミングでパワーを失ったりとか、
うん、
役職を会社の中で外されたとかになると駐車場の車にずっと止めて一人でスマホ見てるだけの存在になる、
うんうん、そのおじさんがそうかは知らんけどね、
はいはいはい、みたいな話があったりとかかな、
いや、
そう、ね、そんなもんかな。
太陽これ聞いたやろもちろん、
うん、
で響いたっていうことやねこれが、
ね、響いた部分もあり、
うん、
自分の中で新しく思ったこともあり、
うん
うん、
でしかもこれが、うん、この回がめちゃくちゃバズったんよね、うん、Spotify で、
うん、
そうそうそう、
俺2回聞いたんよ、
うん、
分からなすぎて何喋りようち
ゅ
うようこれバズったなと思って、本当に分からなくて、
あ、まあでもそれはそうやね、
きょんちゃんの説明聞いて、うん、ようやくあなるほどっち理解した、なんか全部を、
うんうんうん、
うん、
なるほどね。
ちゅうことは、
う
ん、あ、高谷くんは室越さんや上水くんを話が分かりにくいっつとディスったっつこと今。
はい。
その
はい。そうですよ。そうですよ。ぬにんの人たちをディスりました。はい。いやいやでも、もう頭いいやん。うん、正直多分3人とも。
うん、
で、
うん
うん、3人では多分それがなんちゅうかな。理解し合えちゃうわけよ、喋るよとき、
うんうん。
でも、それに入ったとき、俺みたいな全然理解できんかった。でも、バズーちゅうことは、あのレベルの会話を理解できる人がいっぱいおるっちゅうことやろ。
うん。
まず俺、そのことが、うん、なんか俺やべえなと思った、なんか。
あ、高谷くんち平均より上ともちょっと下ともち
ろん。俺？
うん。
どうやら下みたい。ちゅうことが分かったっちゅう感じ。でき。
へぇ、
うん、
おじさんになって初めて分かったん、それが。
あ、俺
おじさんのくせに分かってない。
ごめん、俺おじさんじゃない気。大丈夫、俺。うん。おじさん
じゃない。回り回っておじさんじゃない宣言。
おじさんじゃないんよね、俺は、ね。
あ、ごめんね。ちょっとマウントを取る取らないみたいなおじさん的振る舞いをして申し訳ない。もうちょっと無秩序に行こう。
うわ、おじさん。
いやいや、小学生みたいな女優。
なるほどね。
本当に分からなかった、うん、俺でも正直難しくて。
あ、そう。いや、ちなみにじゃあ太陽が思ったことをまず聞きたい。
あ、聞きたい聞きたい。
僕、3人みたいにまともに論ぜないですよ。論じることができないですけど、もうすごい適当なこと言いますよ今日は、
うん、はい、そうしよう。
おじさんという呼び方は将来呼ばれなくなると思いました、
う
ん、
なるほどね。あ、いいね。
おう、というのはどういうこと。
これなんでか説明しますね。
はい。
すべての世代に別称っていうものがあって、
うん、
下げすむ称ね、
はいはいはい、
一人称とかの、
うん、
別称っていうものがあって、
うん、
自分なりに何かなって考えたんやけど、
うん、
ちっちゃい子はガキよね、
うん、そうね、
うん、
その上になったら若造、
うん、
20代らへんはそこまでディスられず、
うん、
油の蝶みたいな感じやん、
うん、
でおじさんおばさんが現れて、
うん、
ジジイババアが出てくる、
うんうん、
まあどれもあんまり言っちゃいけない言葉なんやけど、
うん
うん、
俺が思ったのはおじさんだけが生き残っちゃう状態なんじゃないかなと思ったよ、ね、
はいはい、
この今の現代社会の中で。
なるほど。
どういうことかというと、
うん、
あんまりガキとかさ、
うん、
ジジイババアとか言っちゃダメやん普通に。
言わんね、うん、うん、
なんやけど前は結構言いよったと思うよね。今よりライトに若造がとか、
うん、
でおばさんとかも結構普通に言われたと思うけど、
うん、
どれもちょっとその礼儀としてどうなんみたいな話とか、あんまり弱いものを叩くのはやめようみたいなことがあるやん、
うん、
その時代の流れ、
うん、
その中で一つずつやめていって、
うん、
ちっちゃい子はちっちゃい子で大事だからガキと呼ばないようにしようとか、
うん、
うん、
若い子は未来があるから若造とか呼ばないようにしようとか、
うん、
でおじいさんおばあさんはじじいばばとかじゃなくておじいさんおばあさんとちゃんと丁寧に呼ぼうとか、
うん、
おばさんはもちろんあのフェミニズムの文脈でやめなさいっていうことになった
と思うね。そうね。特にまた女性の中では年齢がタブーとされるみたいな風潮があるし、
ね、あるもんね、
うんうん
うんうん、
そうよね。その中で残ったのがおじさん、
うん
うん、確かにな
んじゃないかなと思ったよね。
確かに確かに、
うん、
でなぜ残ったかというと叩いて良い存在だったっちゅう、うん、叩いて良いっちゅうのがどういう感じかっちゅうと、
うん、
俺結構仲いい60代の人とか夫婦とかおるんやけど、うん、この近所の人でね、
うん、
70代の人とかおるんやけど、うんうん、なんかその人たち見てて結構気づくのが、
うん、
別にそんな男尊女卑じゃないなって思うよね。
うん、
うん、
なんか60代70代の人でも、
うん、
なんか普通に仲良くしようし、妻側が夫側をいじることもあるし、
うん、
だ夫が妻をいじるだけじゃなくてね、
うん、
だその逆もあるき、そんな男尊女卑じゃないなって感じることがあるんやけど、
うんうん、
ってなるとやっぱり男性でなんちゅうかあの主人的な人、
うん、
主人的な人っちやっぱ叩きやすくもあるよね。
うん、
あ、なるほどね。
わかるこの感じ。
わかる。わかる。いや、めちゃくちゃわかる。
要は弱いものを叩くと弱い者いじめになるんやけど、
そうそうそうそう。
だからダウンタウンが若い頃に、
うん、
大御所を叩いたら、おお、よくやったみたいな、激しいの出てきた話なんだけど、今やっちゃったら、
うん、
ただの弱い者いじめになるもんね。後輩芸人をやっちゃったら、
うんうんうん、
なんかそういう感じかもね。
そうやね、そうやね。でそれが許されつつ生き残ってきたみたいな、
うん、
男性優位だからっていうことで、
はい、
それが今そうじゃなくなりつつあるやん、
うん、
普通に男女平等が進みようきさ、
うん、
例えば給料格差がなくなったりとか、まあ、メディアでの扱われ方が平等に近づこうとしよう上で、
うん、
でその男叩きは残ったみたいなことで、
はい、
おじさんが結果生き残っているみたいな、あ、おじさんという呼び方ね、うん、
あ、は
いはい、多分俺が思ったのが、まあ、まだ男女平等は進んではないと思うけど、これがもっと進んだら普通に男性でおじさんち呼ばれる存在の人がかわいそうになっていくんだろうなと思ったよね。
はい。
ああ、なるほどね。
だ、今までっちマジかわいそうではなかったっていう状態、
うん、
うん、何やったらバランスを取る風に機能しちゃった可能性があるね。
ああ、そうね、うん、
うん、
でこれから先がマジでかわいそうになっていく、そうそうそうかなって思ったよね。だからこれが非常に文化的だなって思った感じやね。
面白いね。
なるほどね。
確かに。
確かに。で
もう一個、生き残っちゅうちゅうか新たに生まれたと思うけど、
うん、
老害っちゅう言葉があるよね、
うんうん、
でこれは新しく出てきたと思うけど、これもなくなるんじゃないかと思った、
う
ん、年齢差別になるからっちゅ
う
ことで、
うんうん、
で例えば Z 世代とかあるけどさ、
うん
うん、
Z 世代がとか言ったら、
うん、
結構ひどいやん。なんか、
うん、
この Z 世代がっつって言ったりしたら、
うん、
目の前の人に、
うん、
で老害がは結構まだ許されちゃう風刺もあるかなと思っちゃって、
うん、まあ笑える範囲でね、
うん、その目の前の人には言わんけど、
うん、
なんかネットでボワーっとした大勢に向かって言ってもまあいいみたいな、
うん、
でこれがだんだん何が老なのか分からなくなってくるなっちゅうのを思って、
うん、
まあそれで参考になった本があるんですけど、
お
ライフシフトという本がありまして、
はい、
まあ外国の本なんやけど、
うん、
100年時代の人生戦略、リンダ・グラットンさん、アンドリュー・スコットさんが書いちゃってないけど、
うん、
この本がめちゃくちゃ面白くて、
うん、
まあとにかく100年時代っていう話だよね。
うーん、
で、あの世界でいち早く長寿化が進んでいる日本は他の国々のお手本になれるっていう、
うんうん、
外国から見たらやっぱり日本が一番長寿化が進んでいると。で100年以上生きる時代に本当になってきようらしくて、
うん、
でそうなると今までのちっちゃい頃に学んでずっと働いて60歳ぐらいから余生を送るみたいなんじゃなくなるっていう、
うんうん、
話になってくると。
おい、
そういう本なんやけど、でこれ置き換えてみたんやけど、樹齢100年の木があるとするやん、
うん、
その100年の中で30年から50年までがおじさんとか呼ばれるっち面白くないと思って、
うん、どういうこと？
なんか寿命100年の木があったらさ、
うん、
もうなんか全部一緒やん、はためから見たらというか人間から見たら、うんうん、でその中でガキと呼ばれる時期があったり、油の乗っていると呼ばれる20年頃の木があったりさ、
うん、
で30年から50年はおじさんと呼ばれて、
はいはい、
でそこから先は比較的優しくされるとか、
うん、
面白いなと思って、だけどなんか他の動物から見たら奇妙な区分けなんやなと思って、
うん、
人間がこの年代がおじさんと呼ばれているとか、
うん、はいはい、
うん、
人間でいいやんとかやね。
ああ、そうそうそう。
あとなんか赤い服を着て帽子をかぶっている人とか、
うんうん、
でいいのにおじさんやもんね。
そうそう、例えば、うん、今パーカー着ちゃうけどさ、これのパーカーが5年着ているとして、
うん、
2年から2年半の間がおじさんと呼んだりせんやん、
うん、
せんね、
このパーカーのこと、
うん、
なんかただ単に時が経っていくだけというか、
うん、
新しいものから古いものになっていくだけやけど、これが100年時代と考えるとどっちかというとそっちに近づくんじゃないかなって思ったよね。わかる？
人間を年齢による区分をする必要がなくなるみたいなイメージ、
うん、そうやね、
うん、
だから100年生きている木とか、まあ100年着ているパーカーとかジーンズとかとちょっと似たような捉え方になってくるみたいな、
はいはい、
だから今まではしっかり引退とか勉強期間とかがはっきりあって60歳からみんな引退みたいになる木、それまでの権力持ちがちな40代50代は逆に叩いていいみたいな、
うん、
そういう節があったんじゃないかなって思いました。
なるほどね。
なるほどね。
そんな感じですね。
いや面白いね、
うん、
あともう一個あるのは、
うん、
指し示す言葉が年齢以外になかったんじゃないかみたいなのがあって、
あ
例えばじゃあ子供にじゃあ、うん、あそこの人に話しかけてなんか聞いてきてって言うときに、
うんうん、
あそこのおじさんとかおばさんとか言うよね、
うん、
なんちゅうんかな、人をパッと見た時に、
うん、
一発で指し示せる要素というか、
うん、
そうね、うん、
あれ結構むずくない？なんかおじさんとかお兄ちゃんとか、
いや言葉がなかったら難しいね、
うん、
難しい、
むずいよね、
うん、
それは。
いやこれね、新型コロナウイルスで話したんやけど、
うん、
あの外国人の人みたいな言い方っち、うん、その本来外国人かどうか関係ないと思うよね、
うん、
でも、
うん、
じゃあ日本で見つけた時に外国人の人って言った方がどう考えても分かりやすいわけよ、
うん、
指し示す方法として、
うん、
じゃあなんかね、子供10人とおじさんが1人おった時に、
うん、
あのおじさんの人って言った方がいいわけやん、その
分かりやすさで言うと、ね、
その集団の中で1人だけを指し示す時に、
うん、そうやね、
それがなかったらあの右から何番目の今手挙げちょう人、あ今座った座ったみたいな、
そうや、ね、
感じで言わない元気、
うん
うん、というのと、あとおじさんに代わる言葉がないっつうのもあるような気がするよね。中年の人っちゅうのもおかしいやん。
そうね、
う
ん、でもそれがさ、うん、なんか太陽の言う理論で言うとなくなってしまったらさ、結局みんな同じ総称になってしまうよね。だけ人とかさ、
人間よね、人間
とか、人間とかにどんどん整っていくっちゅうこと
や。いやそうやね、
うん、うん、
そうやね。
まあでもそっちの方がいいというか、
という
リスクは少ないよね。違うね、リスクが少ないよねって感じだね、
うんうん、
そっちの方が、
うん、
怒るかもしれんし怒らんかもしれんし、失礼かもしれんし失礼じゃないかもしれんだけど、失礼な可能性があるとしたら、
うん、
リスクやん、
うん
うんうん、と思ったな。何か、
確かに
ね、うん、
まあそうね、だき本当どうするべきとかは別に思わんかったよね。 おじさんの回聞いて、
はいはい、
ただやっぱ面白いなと思った。
面白いよね、
文化的やなと思った。
でなんかさ、今これ世の中の流れも感じるんやけど、
うん、
そういう否定的だったりなんかちょっと汚いもの、
うん、
もう全てやね、あの行動に関しても、うん、言葉に関しても何でもそうなんやけどさ、
うん、
全部クリーン化していきようやん、
うん、
例えば今の週刊誌とかも全部そうで、
うん、
とにかく全てがクリーン化していきようなと思って、
うんうん、
それは感じるんよね、
うん、
いい意味
分からんこれは。
俺でもなんかすげえ無個性な時代がやってきそうな気がせん、なんか。
でも汚いとされるものね、例えば不倫とか、
うん
うん、
あと別称を言葉遣いとして使うみたいな、うん、汚いとされているやん、
うん
うん、
汚いとされているものがなくなるイコール個性がなくなるとも思わんのやけどね。
ああ、
うんうん、
なんか俺さちょっと前にキャバクラ行ったんよ、
うん、はい、
いやもう全然自分の意思じゃないよ、もう行きたくなくて行きたくなくてしょうがなかったんやけど、たまたまキャバクラ行ったんや俺
そんなわけないけどね、うんうん、まあいいや一応聞く。
いや本当に全然行きたくなかったんやけどしょうがなくてキャバクラに行ったんやけど、
うんうん、
その時になんか LINE みたいな交換しようみたいな、したくなくてしたくなくてしょうがなかったんやけど LINE 交換して、
うん、
でまあ一個交換メッセージ送ったわけよ、うん、なんかこう、そしたらキャバ嬢が、うん、わあおじさん構文だって言ったんよ。
ああはい、はい、
知ってます、おじさん構文というの、うん、
知ってます知ってます
知ってますよもちろん、
うん、おじさんはめっちゃおじさんが使う絵文字みたいなのが今の若い子たちの中にあって、うん、まあ、例えば LINE で言うと赤いびっくりマークみたいな2つとかあるやん、
はい、
うんうん、
あんなんとかなんかこうちょっと顔、
うん、
丸い顔のこう泣きようやつとか、
はいはい、
ああいうのとか、あれおじさんが使うやつとされちゃうらしいよ今。
そうね、
うんうん、
そう、そんで、それ言われたとき、俺めちゃくちゃ悲しかったんよ。
うん。
ちなったら、絶対俺以外にも悲しい奴がおるき、ああいうのなくなってきて、もうオールラウンドで、全員が使う絵文字みたいな、もうすべての年齢の人が、とかに俺なってくんじゃねえかなって思ったよ、うん、そのときに。ちなったらさ、おじさんの個性奪われるよね。なんか。
まあね。
うん、
もう整って無印みたいなことになってくるくない？
うん。リスクを取らんくなるもんね。
そうそうそうそう。
うん
うん、ちなってくる気がして、もう絵文字も何も使わないがもうスタンダードになってきて、
いや、
うん、
なんか
ちなみにそれはおじさんが若い女の子とコミュニケーション取ろうとする気、そら異文化になると思うよね、
うん、
つまりおじさんがおじさん同士でコミュニケーション取りよったらおじさん構文でいいはずなよ。意味わかる？
うん、
あ、わかるわかるわかる。
だから文化がまず分断化しているよね。つまり若い世代のその女の子、おじさん構文だって言ったようなグループがあるわけよ、とおじさんのグループがあるわけよ、
うん、
おじさん同士でコミュニケーション取り寄ったらそんなおじさん構文だみたいな話にはならんわけよね、
うん、
ならね。
で、
うん
うん、そこに異文化交流があるから文化の違いが変であるっていうことになるよね、
うん、
うんうんうん、
なんかそういうものな気もするんよね、うん、
でも、うん、結局異文化に触れた時にすっごい傷つくわけやん、
うんうん、
ちなったらなんか自然とおじさん同士の交流も、
うん、
その異文化に合わせた交流になってくるんじゃないかな。
リスクを取らなくなるってことよね。
そうそう、おじさん同士で多分注意もし合うやろうし、そうなってきたら、
うん、それおじさん構文だよみたいなね。
それおじさん構文だよっつって
うん、うん、
先日行ったねキャバクラでっつって、今俺はまさにおじさん二人にそれを説明しようわけやん。
はいはいはい、はい、
そうやろ、うん、みたいなことが多分どんどんどんどん行われてったら、もうどんどんどんどん俺は無個性なあれに突入しそうな気がするんやけどね。なんかちょっと
どうなんかね、まあまあまあそれでいいんじゃないって感じが俺はするんやけどね。
まあそうね、だけどおじさん構文も本当に嫌だと思っているから言っているわけじゃない気がするよね。おじさん構文だっていうのも、
うん、
あ、まあいじりではあるよ
ね。まあいじりやね、
うんうん、
でそこになんていうか目を光らせているおじさん構文かどうかに目を光らせているから気づけるのであって、俺前から思うのが、ジーンズってさ親しまれているやん、ジーンズ、
まあね、
だきちょっとしたディティールのに気づけるわけよ。